文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、オンライントークイベント私と社会とエヴァンゲリオンの予告編になります。はい、皆さんこんにちは、こんばんはでしょうか。塚越健二です。今日は私の他に、
プロデューサーの黒幕こと長谷川と
TBS ラジオの阿部と申します。ライフは2009年10年ディレクターとして関わっておりまして、その後は制作プロデューサーなどをやっておりまして、今は営業部におります。
はい、阿部さんです。阿部さんは TBS ラジオリスナー的には、玉結びのプロデューサー阿部子さんとして結構知られた存在でしたけれども、最近ね、営業の方に移動になって、今、外勤のセールスマンとして活躍、されているということなんですけれども、ライフの多分、2代目とかのディレクター。
そうだと思います。はい。
話す、
ね、で、ずっと聞いてくださってる人だと、あっっていう。
そう、安倍ちゃんです。なんでちょっと安倍ちゃんに来てもらったかというとですね、今回、エヴァンゲリオンのね、トークイベントをやるっていうことで、実は僕がエヴァ、あんまり強くなくてですね。まあ、新劇場版とか見てんですけど、はい、ちょっといまいちそんなにでもなかったりするので、結構安倍さんの方がエヴァに関しては、前作品見ていて熱かったりするので、ちょっとたまたま通りすがり
に
いたんで。
そんなことはないんですけどね。はい、
通りすがりに、はい、呼んでしまいました。
はい。
で、どんなイベントかってことをまずは。はい。
そうですね。今回のイベント、もちろんそう、エヴァンゲリオンの話するんですけれども、チャーリーさんがですね、司会の鈴木健介さんがですね、メインパーソナリティ、健介さんが、今回、オンラインイベントの、まあ、司会をしていただくということで、久しぶりにチャーリーさん仕切りの。
もう本放送もね、ずっとコロナになってからなかなか、東京に来れない状況だったんで、ね、ずっと出れなかったですけども、久しぶりにチャーリーが皆さんの前に、しかもメインパーソナリティとして今回のイベントで復活するというところです ね、
そ
うですね。
そして、永田夏樹先生と、私、塚越、3人で一応、まあ、社会学マターの人間たちですけれども、まあ、三人で、このエヴァの話をちょっとしようということなんですよね。
まあ、ちょっとライフ周りもね、この間の前回の、新東京論の時も、なんだかんだ言ってみんなエヴァ語りをしていたので、まあ、他にもね、エヴァについて語る人は、たくさん、いらっしゃるんですけども、まあ、チャーリーもなんだかんだ言って久しぶりなんで結構語りそうだなというところまで、とりあえずこの3人で、まあ、今回は。
そうですね。やってみようと思います。やっぱり、リスナーの方の前回の新東京論の時にも、ツイッターなどでも、やっぱりエヴァの話になると、結構盛り上がっていたような、気もしますし、あと、やっぱり、エヴァというか、ライフでも、外伝などで、いろんなので、まあ、明大さんとかがお話したりとかっていう回もあったし、まあ、いろいろ、チャーリーさんも、ライフの中で結構、エヴァンゲリオンの話いっぱいしてますよね。
うん。で、とりあえず、まず、先にですね、重要なお知らせ事項を先に言っとくと、このイベント、私と社会とエヴァンゲリオン。これ、ズームで行うオンライントークイベントになりますけれども、5月30日、日曜日、午後2時から、2時間程度と、いうことになりますので、もうすでに PTX でこの参加費1500円ということで申し込みがスタートしてますので、この番組のツイッター等々でもお知らせしていますので、ぜひ、申し込んでいただきたいんですけれども、で、今回リスナーの皆さんもいろいろ言いたいことはあるだろうというところで、まあいつものね、放送の時のライフと同じように、リスナーの皆さんからのそのメッセージなんかもちょっと拾っていければなと思ってますので、じゃあどんなメール？
そうですね。今回は私と社会とエヴァンゲリオンということなので、こう、自分とエヴァとか社会とエヴァということについて、皆さんの話を聞きたいので、今回は参加者の皆様に、新エヴァンゲリオン劇場版を見て感じたこと、考えたこと、登壇者への質問など、自由にお寄せくださいということです。こちらはですね、先ほどの、こう、PTX で最初に、ご購入いただくときに質問フォームがありますので、そちらに書いていただいても、いいですし、その後また何か思いついたっていうことがあればですね、それ用の、今回専用、イベント専用のメールアドレス、life954event@gmail.com、life954event@gmail.com で募集しております。こちらも PTX のページに書いてありますので、そちらから送っていただいてもいいかなというふうに思いますね。
ちなみにどうしてもこの5月30日日曜日の午後2時から参加できないという方もですね、申し込んだ方には2週間アーカイブを公開しておりますので、後から見ることもできますので、どうしてもリアルタイムで参加できないという方もぜひそういった形でご参加いただければと思っております。
まあ、とにかくいろんな形でエヴァンゲリオンの話をこう、まあ、チャーリーさんの話聞きたいっていうのもあるだろうし、自分としてはこういうふうにエヴァを見たんだ。っていうことも感じてる人もいっぱいいるので、とにかくエヴァを起点にして、まあ、この社会がそれこそ25年っていう歴史があるので、95年からですか、もう26年ですね。 あるので、こうどういうふうに変わってきたとか、そういうですね、なんかこう、エヴァと社会がどういうふうにつながっていて、あるいは、こう昨今ね、社会の話いっぱいありますけど、やっぱりエヴァンゲリオンって自分語りみたいな、自分の自意識みたいなところが非常に強いので、まあそういうところから、今回の映画を見てこういうふうに思いましたっていうようなこととか、まあいろいろ皆さん感じてることはあると思うので、もうこれを機会にですね、もうエヴァの話をいっぱい、まあ、しておこうじゃないかっていうふうにも思っているんですね。
まあ今回ね、なんていうの、これで終わりというか、
うん、
本当の完結編というか、ということなので、やっぱりその、今塚越くんが言ったみたいに、まあ今回の作品をきっかけにですけど、やっぱりちょっと総括的なというか、
うん、
まあ長い期間のいろんな社会の変化とか、まあ言説の変化とか、そういったことなんかも考えながらやればいいかなと思ってるんですけど、ちなみに、お二人はその何、エヴァの、はい、との出会いみたいなところで言うと、いつ頃、どこからどうみたいな、塚越くんの場合は。
僕は小学校の時にやっていて、なんか、
それテレビ？
テレビで、テレビ版がギリギリやっていて、うん、面白いぞとか、なんかみんなが言っていたんだけれども、もう見始めたのも本当最後の方だったので。
小学生だった？
小学生でした。
塚越くん何年ぐらいなんだ
っけ？僕84年です。
うん、
なので、本当に小5とか小6だったんですけど、その後中1になって、映画になった時に、うん、3日間連続でテレ東で夜中やったんですよ。7話、8話分ぐらいずつ。で、それを全部録画して、それで見て一気にハマったって。このタイプの人多分多いと思うんですけど、そこからずっとエヴァンゲリオン、まあ3、4年に1回はテレビ版全部見直すみたいなことで、僕はどちらかで、やっぱりね、ちょっと旧劇場版大好き系の人って、なんで、結構ね、今回の新劇場版最後のやつをどう、こうみんな見るかっていうのも、人によってはそんな面白くなかったっていう人もいますし、いろいろありますけど、安倍さんは
いかが？安倍さんはいくつぐらいの時にどういう出会い？
塚越さんよりも少し年上なんですけど、82年生まれなので、主題歌を、新劇場版の主題歌を歌っている宇多田ヒカルさんと同じ学年なんですね。82年。で、中学生の時にエヴァンゲリオンやっていて、私は中学生の時は見てなかったんですけど、そのアニメ好きの人たちが見てて、すごい面白いよって。
じゃあ結構中学生でも結構ハマってる人は周りに
はハマってる人は
アニメ好きな人はハマってたんだ。
ハマっていて、うん、まあ同い年じゃないですか。
うん、
ちょうど出てくる人たち
がみんな。ああ、新人君とかと。
14歳。そうです。うん、14歳、13歳。だから自分たちと同じぐらいの人たちが、うん、まあ、やっているっていうので、見ていた人がいて、私はその時は特に、へえって思っていて、うん、ちゃんと全部見たのは大学の研究室です。
結構ね、大学の授業とか、大学で見たっていう人結構多いんですよ。僕も大学の授業で実は真心君のあるシーンを見せたりするんですけど、うん、結構今の大学生とかだと、20代の人は、大学で初めてエヴァ見ました
って。それ何？ DVD とかで。
いや、あまり良くない。
あ、良くない方法で。あ、でも、良くない方法で見る一つの定番コンテンツに、その頃にはもう、なんていうか、やっぱ名作としてなってる。
名作としてなっていたのと、表現方法として、中身はないけどめちゃくちゃかっこいいパワーポイントを作ろうっていう企画をやっていて、うん、で、エヴァプロットをやるってなって、見たないんだよねって言ったら、いや、マジで見といてってなって、見たのが初めて。
絵の構図がっていう。
とか、タイトルの出し方とか。
そうですね。
それ何年ぐらい
?2003年。
ああ。安倍さんは SFC だもんね。
そうですね。
割とじゃあそういう雰囲気が SFC の中でも。
まあその、演出としてかっこいいっていう、まあ、こうや、うん、なんていうんですか、右から左から上からこう、なんていうんですかね。要は、ま、普通だったらタイトルをまっすぐ書かないとか、うん、キャッチーな言葉を最後に投げかけて締めるとか、そういうところですかね。
あの黒と白のね、あのコントラストとか、は
い、そうです
ね、あれはやっぱりエヴァンゲリオンが作った一つの、まあもちろんエヴァの元ネタもいっぱいあるんだけど。
そうですね。そこの元ネタまではあまりわからないんですけど、まあ、そういうのに詳しい人たちに、エヴァ見てないんだよねって言ったら、うん、いや、マジで、それはないわってなって、まあ、じゃあ、しょうがない、見るかって思ったら、意外と一気に全部見れたなっていう。
その筋ではもう、なんていうの？常識というか。
そうですね。はい。
ああ。あれが、だから、あれってアニメ版、テレビアニメ版が95
年の10月で、ね、96年に、その春終わって、その次の年、97年に、春に、やったんだけど、途中で、できなくて、私に帰りなさいって、魂のルフランが流れて終わって、
はい、
で、なんだよっつって夏に、まあ一応完結をしたっていう。
だからちょうど僕が大学生の時なので、やっぱり、まあ僕、大学では割とそういうちょっとこう、サブカルっぽいような、うん、そういう友達が多かったから、やっぱもう本当、みんな割とハマってるみたいな、僕は、まあ音楽系のサークルだったけど、そういうサークルにいる人も、全然アニメ見ないような人も含めてかなり、やっぱり、 人気があって。
やっぱおぼろげな記憶ですけど、まあ、一大ムーブメントでしたよね。なんか王様のブランチとかでも結構わーっとやっていた記憶があって、うん、なんかとにかくすごいんだっていうのだけは印象がありますけど、
ね。あまりにもみんな、そう、僕の界隈ではあまりにもみんな見る感じになってたんで、うん、僕はなんか、じゃあまあいいかなと思って、あんまし僕は見てなかったんだけど、うん、でも、結構当時、その宮台真司さんとかね、うん、やっぱ東博樹さんとか、そういった人たちがやっぱりすごくこう熱心に論じていたりとかもしていて、クイックジャパンで、エヴァについての東さんのインタビュー載ってて、読んだのとかもよく覚えてるけど、うん、
クイックジャパンも何回も何回も、うん、当時の編集長がすごくそれをハマって、何回も何回もエヴァ特集してやりすぎだろうみたいなことを、竹熊健太郎さんがおっしゃってましたけれども。
う
ん、
ちょっとだからまあ、割と僕みたいにそういう、こう、論壇っぽいものとかに、当時も興味あったから、そういう界隈でもやっぱすごくこう、評判になってて、そんで、その後連綿とそういう人たちが、まあ語ってって、まあだからライフの中でも、特別編みたいな形で何回か ね、取り上げてきたっていう流れがあったりするわけですけど、そんな、まあじゃあそれなりに、一時期ハマったりとかしたみたいなところで。
そうですね。でもこれは、あれは、やっぱりその、新劇場版と旧劇場版で、やっぱり少し内容が変わったりしますけれども、新劇場版も安倍さんも、
はい。
今回も見られ、最後見られて。
見ました、今全部。はい。ジョハー級のことですよね。
あ、そうですね。
はい、はい、見ました。
で、やっぱり今回の最後のは、やっぱり感慨深いっていう感じですかね。
いや、私は結構、まあ、そっか、みたいな感じです。すごい素晴らしいと思いますし、面白かったんですけど、なんて言うんですかね。単純に最後のエヴァの、これでエンディングっていう時に、怒られちゃうかもしれないんですけど、またわかんない設定出すのっていうのがあるんですよ。とか、その、つじつま合わないこととかがあると、なんていうのかな。
全部、こう今まで投げかけた、いろんなもんなんかも、いろんな謎みたいなのを散りばめてきたけど、それをやっぱりしっかり回収。
回収するんだろうなと思っていったんで、あ、また新しい謎出てきちゃうんだっていう。
そこがそもそも僕とかは、まあ、安倍さんも私もそんな詳しくないんでって言ってたけど、僕はあまりにもほら、出てくる固有名詞とかが、わかんないのがいっぱいありすぎて、
はいはい、
この間ずっと、あれ、なんとかのなんとかってあれ何なのみたいな。
マイナス宇宙がどうとか。
そういうのも。ロンギヌ
スの何か、なんて、あれなんだっけみたいな。ずっと安倍さんに教えてもらってたんだけど。
だよとか、多分よーく分析したら、わからないお前が悪いんだってなっちゃうのもよくわかってるんですけど、多分映画館でこう、2時間とかこう見る中で、あれこれなんでこういう設定なんだっけとか、あれこれまた新しいよね、あれ出てきたっけなみたいな感じなのが、ちょっと、なんか、
そう、だからね、僕が、
回収さえしきれてない。
僕がちゃんと見てなかったからわかんないのか、ちゃんと見てきてもわかんないのか、みたいなことがわかんなくて、それをだから安倍さんに、
でこれ難しくて、ちゃんと見てないからわかんないんだって、私も多分言われちゃうんですよ。
まあそうだ
よ、ね。だからそのね、ちゃんとのグラデーションが広すぎ
る。いや、そうだ、そうだと思います
。だからすげえわかってる人からすると、いや、もう相当解消されたじゃんって思ってる人もいるのかもしれないけど。
いや、もう拍手喝采ですっていう人もいて、それはそれで全然どうぞっていう感じなんですけど。
そう、確かに、90年代の映画に比べ、あの旧作に比べれば、随分わかりやすい話だなっていう。
あれは本当に中学生ながらにこれにお金を払っているのは一体何なんだろうっていう感じのところがちょっとあったじゃないですか。わかりにくいって意味では。
まあそうです。僕も中学1年生で最後の真心君って終わった瞬間に、結構な40代ぐらいのおじさんが本当に頭をひねってましたから、あれみたいになってたのは印象的ですが、それに比べると今回は、一応、単語の話はもう散りばめてるだけだけど、意味としては割と分かりやすかったかな。
それはそうですね。意味としては終わってるのは分かってるんですけど、
っていう。そう。ただそれが、僕なんかも実は、面白かったけど、昔あったもののドロドロ感がまだちょっと好きな部分があったりとか。
あ、そうですね。そういう意味もあります。
だからそうすると、割と自分の自意識とか、こう、どう生きるみたいなことを考えてきた、のがやっぱ90年代ってそういうのが大きかったと思うんですけど、はい、今回の新劇場版っていうか、今回特に最後に関しては、どっちかっていうとそういう自分の意識の側っていうのは、まあ割と克服していて、ね、社会の側みたいな話、まあ大人との、まさに言動との対立とか、うん、なんかそういう設定に話が変わっていて、まあそれはそれで一つ論じる、論じやすいというか、うん、そういうことを考える人もいっぱいいたと思うし。
まあでもちなみに、チャーリーはね、まあ初日に見て、号泣したと。いうふうにおっしゃっていたので、うん、なぜ号泣したのか、初日に見てなぜ号泣したのかっていうあたりは、今、ちょっと、二人はで、ね、いやいや、ちょっと、そこまでの温度じゃ、 なかったかもしれないけど、一方で、チャーリーは号泣したわけなんで。あ、
号泣した方、私の周りにもいらっしゃる。
でもやっぱり最後、スンスン聞こえましたよね。
うん、そうですね。私が見た回は、スタンディングオベーションされてる方が結構いました。
ちょっとだからそこを言う温度の高い部分とかも、当然このリスナーの方にも、すごい刺さったとかさ、
うん、
何かすごく心動かされたりとかしたと思うんだよ、それ泣いた人とかはさ。だそういう部分がなんでなのとか、何を思ったのっていうことをぜひ知りたいなと、う
ん。やっぱり長く見てきた人は、25年見てきてる人は、やっぱこう、社会の変化の中で、エヴァンゲリオンの需要も変わってきてるから、うん、で、自分自身も25年経ってるから、見方も変わってくるんで、うん、本当にいろんな気持ちが詰まっている。ただ楽しいとか、ただつまんないとかを超えていろんな気持ちがある人もいるし、逆に結構今、学生さんとかだと、新劇場版だけ見てる。ジョハ9だけテレビでやったからっていう人もいるから、うんそういう人たちにとってのエヴァンゲリオンの面白さっていうのも、うん、それはそれで、ちょっと聞いてみたいとも思いますし、
うん。ちょっと多分世代ごとの受け取り方も違うかな、みたいなところなんで、うん、ちょっとその辺も聞いてみたいし。
ジョハ9だけ見た人は、から映画だけ見た人は、すごいまとまった、カチッとした作品だって思うんじゃないかなって思ったりするんですよね。だ、うん、から私たち多分シリーズで見てた、リアルタイムで見てた人たちは、最後のこう、おめでとうみたいなのに、うんなんだよって思った人もいっぱいいると思うんですよ。感動した人もいる反面、何なのこの終わりっていうのがあるだろうなって思って、まあそれがらしさみたいなことで、それがわからないこっちが悪いみたいな雰囲気もあったじゃないですか、エヴァンゲリオンの時って。
まあそうですよね。やっぱり結構これは知ってるゲームみたいなのが、うん、やっぱり昔は強かったですけど、そうですね、今随分ね、
はい、
随分そういう話でもなくなってきてもいるので、うんまあ、もう区切りは随分ついて少し時間も経ったので、はい、そういう意味での、こう、見てすぐ熱いっていうよりかは、少し落ち着いて総括するタイミングとしては、いいタイミングかなとも思うんですけどね。
うん。まあ、あと、だから、なんかすごい、チャーリーもちょっと、その、ノートの音声のやつで言ってたけど、そのタイトルが、なんだっけ、私の謎、世界の謎っていうようなタイトルをチャーリーつけてたのかな、そのエントリーに。で、今回、社会っていう言葉がこのイベントのタイトルには入ってたりするわけじゃないですか。うん、で、やっぱその世界系みたいなね。
うん、
私と、その、で、なんか、やっぱこう謎があって、
うん、
で、謎が散りばめられていて、で、その謎っていうのがその、で、その私っていうのと世界っていうのがこう直結しちゃうみたいな、うん、いわゆる世界系の一つの走りみたいな論じられ方も、エヴァンゲリオンってやっぱするわけじゃないですか。で、その中でその、一方で、その私の問題で、それってやっぱこう、例えば承認の問題みたいな、
うん、
自意識の問題とか、うん、そういうのが、まあ、シンジ君の話としてすごいあって、で、それってさ、ライフっていう番組も、
うん、
始まった頃とかってやっぱりそういう承認とかそういうものがすごく大きな問題としてあって、うん、で、そのロスジェネみたいなことっていうのもすごく焦点化されていたんだけど、うん、ロスジェネの問題としてその承認とか、そういういわゆるこう、ある種こう、真理主義化というか、うん、そういうこう、心の問題みたいなことっていうのは結構重要だとされてたわけだよね。でもそれが、で、そのエヴァンゲリオンっていうのは、それの一つの象徴的な作品だと思うんだけど、それがその後ってさ、もっとさ、社会の問題じゃねえかっていうことがさ、すごく、焦点化されてって、だから僕なんかも自分でやっててさ、一方でライフっていう番組を2000年代の半ばに始めて、
うん、
で2010年代はさ、セッション、牛エチキセッション、22を立ち上げてね。で、やっぱりセッションに関してはそういう、心の問題とか、そういう、うん、承認の問題とかよりも、やっぱ社会の問題っていう、うん、社会の側の問題っていうことは、やっぱり、そっちが重要っていうか、そこを焦点化した番組で、それはやっぱり、今の、その、世の中の流れとしても、そういう流れってあると思うんだよね。なんかその承認とか、そういう心の問題とか、よりもその社会の問題みたいなのが、うん。でも一方で、なんかやっぱりその、承認とか、心の問題みたいなことっても、やっぱり結構、僕の中ではちょっとこう、それはそれでやっぱ重要かなって思ってるところもあったりするし、そのライフが2000年代半ばに語ってたこととかで、うん、もしかしたら今でも少しもう一回考えてもいいのかもしれないっていう問題もね、そこだけじゃやっぱダメだと思ってるけど、うん、でもやっぱ問題っていうのも結構重要だったかもしれないなっていうような部分もちょっとあったりとかもするんで、まあ、チャーリーがどういう話するかわかんないけど、うん、なんとなく一つのこう、落とし前としてというかね、
ね、
今までそういうふうに語ってきたこととかっていうのをこのタイミングで完結したっていう時に、チャーリーが どう思ってんのかなみたいなどっていうのもすごい聞きたいなって気もするし。
あとはやっぱり今の話で言えば、今回の新劇場版見て、いろいろ思ってまた旧劇場版とかテレビアニメ版見て、あ、やっぱこの気持ちあったなとか、やっぱここ解決されてないなとか、うん、そういう比較をした人もいると思うんですよね。うん、だから、その旧劇に関しての話とか、旧劇に関しての気持ちっていうのも、それはそれで今おっしゃったみたいに、うん、自分の謎みたいなことも含めて、そういう観点も全然たくさん聞きたいですよね。
みたいな話を、ちょっといろいろと。
あ、一個だけ、聞いてる皆さんがちょっと誤解してほしくないなと思ったのは、私は別に、分かりやすいことが良くて、分かりにくいことがダメだっていうで、面白くないっていうか、つまんないっていうのを論じてるのじゃないのだけは、ちょっとご理解いただきたいなと。分かりにくくて良かったんだと思うんですね。うん、昔のエヴァンゲリオンって。うん、だって分かんないし、どういう、なんか解釈がいっぱいありすぎるみたいな。ただ、今どうしても分かりやすいことばっかりを求められがちなので、
うん、
自分ももしかしたらそういうふうにちょっともなってるのかなっていうのを今話をしながら、この今、ジョハー9インフィニティって言いましたっけ、ジョハー9最後まで見たときに、分からなかったことがあんまり良くないって自分でもし今自分が感じてるんだとしたら、もしかしたらもっと昔は学生の頃は分かりにくいってことをもっと楽しめてたのかもしれないなっていうのを、まあそれ年を取ったからっていうのもあると思うんですけど。
それも社会的な変化もやっぱあります
よね。そうあるのかもしれない。
分かりやすいとかこう、簡単に説明してくれることをみんなが求め
てる。良きとしちゃったのかなっていうのをち
ょ
っと、う
ん。だからそれは悪く言えばその単純化みたいな、うん、ことを求めてるっていうことかもしれないけど、でも一方でやっぱり、その、なんていうのかな、謎を投げかけるだけで良いみたいなことに対して、それに対して今もっと社会の状況っていうのが、もっとシビアな状況になっていて、うん、なんか、つまりそのどっちもどっちとかさ、
うん、
語り得ぬことには沈黙するとかさ、要するに、ある種の相対主義的に、なんとなく難しいことを言って、でも結論は、はい、ないのを良しとするみたいなのっていうのが、割とその0年代以前のモードとして、やっぱり、そのあったような気がするわけ。その僕とかも、要するにコストモダンみたいなこととか言ったりとかして、で、それに対して、もっと、いや、今、ここにあるこの、貧困どうします？差別どうします？みたいなことがすごくこう、そういう切迫度が上がってんじゃんっていう時に、うん、そういう社会ので自分のそういうモードになってたとすると、なんとなくこう謎を謎のまんまみたいな感じとかに対して、なんとなく納得できない感じみたいなのも、教えたらそういう意味で高まってるのかもしれないし。
だから、エヴァンゲリオン派の時のシンジ君なんか、テレビ版に比べると、すごい決断バンバンして、ね、決断主義的シンジ君なんて、当時の言論状況の中からそういうふうに言われたりもしましたからね。
うんうんうん、そう、だからそこら辺とかもね、今回のシンジ君ってさ、でも、また、あれ、またなんかクヨクヨしてんな、みたいな感じもあったりして、なんか、そのね、ね。
めっちゃずっと、なんかさね、最初の方すごいことになってたね。
そうそう。だからそこもなんか新シリーズで、その決断主義的シンジ君から、うん、今度また今回のシンジ君って何なんだろう、みたいなもふんわり見てる僕からも、その辺どういうことなんだろうか、みたいな思ったりとかした
んで。僕なんかは、別のところで言ったんですけど、Q? あるじゃないですか。はい、ジョハ Q の Q って、なんか、はい陰謀論にはまっちゃったシンジ君と思ってて、ね、ちょっと時代先取ってたな、シンジ君とかとも思ってるんですけど。
Q はだいぶがっかりしたんですよ。またわかん、まあ、これも結局わかんないからっていうのもあるとかもしれないですけど、またわかんないんだなって思ったのが Q なんですね。今思い出したら、今長谷川さんのお話聞いてて思い出したんですけど、ジョって2007年なんですよ、
うん。
で、私が会社に入社した年だったんですよ。
うん、
で、歯が確か2009年で、
Q ですね、
うん。そこまですごくスピーディーだったのに、震災挟んで9になったじゃないですか。12か13ですよね。
12だった
で、そうすると、その、アニメシリーズやった時からもだいぶ時間が経ちましたけど、ジョハのジョから終わるまでも、だいぶ世界が変わったんだと思うので、シンジ君がもう一回くよくよするには、くよくよする理由がきっとあったんだろうなっていうのは。
だから、その時思った感じも、僕も実は9そんなに、ああって思ったんですけど、今回、こう、最後ってことなんで、もう一回全部見直したら、やっぱ9、はい、結構面白かったっていうのもあって、
うん、
もしかしたらこうね、やっぱ見直したり、うん、ある時期によって変わるかもしれないので。
そう、だから今回社会、その、私と社会とエヴァンゲリオンって言ってるけど、うん、そこがだからその、世界系の走りみたいに言われてたとしても、やっぱりその社会みたいなものが、うん、その映画のやってる状況、その作られた状況、上映された状況、見た状況の社会状況っていうものと、うん、やっぱりその作品を見た時の受け取り方っていうのは必ずやっぱり何らか影響が あるだろうっていうこともあるから、ね、
なので、どちらかというと、まあ、社会学者が集まってるっていうのもありますけれども、うん、こう、作品のなんとかのこれとこれの、みたいな、なんか、ネタが何が、みたいな、回収とかっていう細かい話ではなくて、なんていうか、全体を通した、社会全体を通したエヴァンゲリオン論っていう感じに、うん、まあ、基本的にはなるかなというふうに、
うん。細かい作品論としての読み解きみたいなことは、もっとプロパーの人が、精緻なことをやってくれると思うので、うん、今回のイベントは、まあ、この、今回のメンツも含めて、どっちかというともう少しその、大きな、その社会状況とかそういったものも含めて、だからまあ、リスナーの方も、なんかそういう自分の記憶とか、社会の出来事とか、取り巻いてる状況みたいなことと、そういえば、今ね、安倍さんが言ったみたいに、そういう時代状況と、自分の、心境みたいなものとかっていうのがこうリンクしてんじゃないかとか。
そういえばって出てきます
ね。
うん、
そうだよね。
そうですね。
就職したとかさ、そういう個人的なこのイベントみたいなこととことも関連するかもしれないし。
何々だったみたいな。
うん。
そうですね。はい、ということなので。
ですね、じゃ
あ。そう、はい。なので、ということなので、ぜひ、皆様、ぜひね、ご参加していただいて、アーカイブもありますけれども、いろいろ参加していただければいいかなというふうに思います。最後にもう一度だけ、日時、言っておきます。2021年5月30日日曜日の、お昼2時、14時から、まあ、16時ぐらいまで2時間ぐらいを、予定しております。オンラインの、ズームを使ったオンラインのイベントになります。もうすでにですね、PTX のページにて、募集をしておりますので、参加費1500円ということになっておりますので、ぜひ、ぜひ皆様ご参加いただければというふうに思います。
はい。ではよろしくお願いいたします。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅紀です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの、
聞いてて、ね。